お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き27章14節から44節と28章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き27章の学びをしていますが、14節。ところが間もなく、ユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきて。ユークラロンとは何でしょうか？ルカは当時のとても専門的な航海術用語を使っています。これは北風と関係があって、実際ほんの少し東寄りの北から吹いてきます。言い換えれば、この嵐はヨーロッパから吹き下ろしてきました。時は冬で、嵐の季節でした。この風はしかも暴風で、パウロと彼と一緒に船に乗っていた人たちはこの嵐に巻き込まれたのです。パウロがエペソで福音の宣教の勝利を飾ったとき、彼は切実にローマに行きたいと願いました。そのことが使徒の働き19章の21節に書かれています。これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして、私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。エルサレムでは、パウロに暗闇の時がやってきました。その時には、彼は絶対にローマを訪れることはないように見えました。その暗闇と絶望と敗北の時に、神様はパウロに現れ、再び彼が、ローマに行って証をするのだと保証されました。そのことが使徒の働き23章の11節に書かれています。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証をしなければならないと言われた。このように主ご自身がパウロがローマに行くことを保証されたのです。使徒の働き27章に戻りますが、15節から18節。船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができないので、仕方なく吹き流されるままにした。クラウダという小さな島の影に入ったので、ようやくのことで小舟を処置することができた。小舟を船に引き上げ、備え網で船体を巻いた。また、スルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて、船具を外して流れるに任せた。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日、人々は積み荷を捨て始め、彼らは地中海でクレテ島から西へ流されていました。彼らがクラウダという小さな島に打ち上げられるのは必死のように見えました。ちなみにクラウダというのは、クレテの南のとても小さな島です。この時彼らは風に任せるしかありませんでした。 そして船を軽くするためにすべての積み荷を捨てました。19節。3日目には自分の手で船具までも投げ捨てた。彼らは重いものは何でも完全に船から捨て去りました。20節。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。ルカはここで彼らが巻き込まれた嵐は激しい風だったと述べています。もともと控えめな表現を好むルカが、このような表現を使ったのは、本当にひどい嵐であったことがわかります。事実、彼らは生きてこの嵐から逃れるとは思っていませんでした。この嵐の中で、パウロの唇を通して、主の御声が語られました。14日間の波と風の後、船に乗っている人々は、生きて帰ることはできないと感じました。彼らは心の底から恐れ怯え、これで一巻の終わりだと感じていたのです。ところがこの時に、主がパウロに現れて、彼は必ずローマに行くと保証されたのです。この確信によってパウロは他の人々の上に立つことができました。21節から26節。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れて、クレテを出版しなかったなら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で、私の仕えている神の御使いが、私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません。パウロ、あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神は、あなたと同船している人々を皆、あなたにお与えになったのです。ですから皆さん、元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると、私は神によって信じています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。このパウロのメッセージは船に乗っていた人々にとってとても大きな励ましだったはずです。事実この時パウロの言葉は彼らが頼りにできる唯一の希望でした。使徒パウロの素晴らしい証を見てください。パウロはここで、私の主で、私の仕えている神と言っています。彼の確信は、全知全能の神様にありました。またパウロはここで、元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると、私は神によって信じていますと、神様に対する絶対的な信頼を告白しています。私たちも人生の困難や危機に直面したときに、パウロのような信仰を持ち続けたいものです。ヘブル11章の1節と6節には信仰について次のように書かれています。ヘブル人への手紙11章の1節。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。続いてヘブル人への手紙11章の6節。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。彼らはどこかの島に打ち上げられるということがパウロに示されました。後になって この島はシシリアのすぐ南のマルタ島であったことがわかります。ですから彼らはクレテ島から地中海をかなりの距離を旅したのです。27節。14日目の夜になって、私たちがアドリア海を漂っていると、真夜中頃、水夫たちはどこかの陸地に近づいたように感じた。アドリア海はイタリアとマケドニア、またはギリシャの間にあります。見たところ彼らは嵐の中でアドリア海を上下しながら、クレテ島とシシリア島の間を通り過ぎたようです。そして14日目の夜の真夜中頃、彼らがどこかの陸地に近づいていることがわかりました。28節から29節。水の深さを測ってみると40メートルほどであることがわかった。少し進んでまた測ると30メートルほどであった。どこかで暗礁に乗り上げはしないかと心配して、友から4つの錨を投げ下ろし、夜の明けるのを待った。海の深さを測りながら彼らは船が陸地に近づいていることがわかりました。彼らは暗礁に乗り上げることを恐れたので4つの錨を投げ下ろしました。30節から31節。ところが水夫たちは船から逃げ出そうとして、舳先から錨を下ろすように見せかけて小舟を海に下ろしていたので、パウロは100人隊長や兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければ、あなた方も助かりませんと言った。水夫たちはご覧のように船を見捨てようとしていました。錨を下ろすように見せかけていましたが、実際は彼らが船から降りようとしていたのです。パウロは100人隊長にすべての人が船にとどまらなければ安全は保証されないと言います。パウロは神様に信頼を置いています。どのような時でも、あくまでも神様の御言葉を信じるのはとても大切なことです。パウロの神様に対する信頼はなんと素晴らしいことでしょうか。神様の御使いがパウロに彼も人々も助かると告げたのです。神様の方法は彼らが船にとどまることでした。神様が助けてくださることを信じるか、または信じずに自分たちの手で何とかしようとするかのどちらかでした。パウロは彼らに自分は神様を信じていると言いました。そしてパウロはもし彼らが助かりたいのなら、すべての人が船にとどまっていなければならないと説得します。32節。そこで兵士たちは小舟の綱を断ち切ってそのまま流れ去るのに任せた。パウロは100人隊長に神様からの情報を提供しました。100人隊長はようやくパウロの言うことを聞き始めました。彼が命令して兵士たちは小舟の綱を断ち切ります。今すべての人はパウロの指示に従って船にとどまらなければなりません。33節から34節。ついに夜の明けかけた頃、パウロは一堂に食事をとることを勧めてこう言った。あなた方は待ちに待って、今日まで何も食べずに過ごして14日になります。ですから私はあなた方に食事をとることを勧めます。これであなた方は助かることになるのです。あなた方の頭から髪一筋も失われることはありません。14日間の断食では、最も屈強な人たちでさえも弱ってしまいます。今、パウロは皆に食事をとるように促します。見たところ、彼らすべてが断食をしていたようです。 異教徒たちは死ぬほど怖がっていたので断食しました。しかしクリスチャンたちは主のために断食していました。今彼らは陸地に近くなり、岸にたどり着くためには力が必要です。そこでパウロは聖化された健全な考えを主の奉仕のために用います。彼はここで非常に的確な判断をしています。クリスチャンの働きの中では、人生の他のどの領域にも増して、私たちは良い、聖化された常識を必要とします。人々はとても愚かなことをしながら、同時に主をただ信頼しているからということによって、その愚かなことの言い訳をします。主は私たちが常識を使うことを期待しておられます。フィリピ4章の8節には次のように書かれています。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他、徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。使徒の働き27章に戻りますが、35節。こう言って彼はパンを取り、一堂の前で神に感謝を捧げてから、それを裂いて食べ始めた。パウロは彼らすべてのいるところで神様に感謝を捧げました。これもまた素晴らしい証です。これが神様が定められたパウロのローマへの順調な旅なのです。福音書の中で、主イエスがあるよ、ご自分の弟子たちを小舟に乗せてガリラヤ湖を渡らせました。その時主は彼らに向こう岸へ渡るように言われ、その途中、湖に嵐が起こりました。主は彼らを嵐の真ん中に送り出されたのです。しかしイエス様は嵐の来るのをご存知でした。主はそれをご存知の上で、わざわざ彼らを嵐の中に送られたのです。主は神様ですから、嵐のことを知っておられ、またご自分がこれから何をしようとしておられるかも知っておられました。多くの場合、主は、私たちを嵐の中に送られると思います。私たちは神様の御心の内にいても、嵐の中にいることもあるということを覚えておく必要があります。主は一度も私たちが人生の嵐に合わないとは言われませんでした。でも主は嵐の後に私たちが港に着くことができることを約束されているのです。そして主はその嵐の中でも私たちと共にいてくださるのです。嵐の時に神様の子供にはそのような信仰と慰めがなければなりません。主はヨハネ16章の33節で次のように言われています。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。使徒の働き27章に戻りますが、36節から37節。そこで一同も元気づけられ、皆が食事をとった。船にいた私たちは全部で276人であった。この船は276人もの人が乗れる大きな船でした。38節。十分食べてから彼らは麦を海に投げ捨てて船を軽くした。彼らは前にすべての積み荷を海に捨てましたが、今度は彼らはすべての食べ物を海に捨てます。 39節から44節。夜が明けると、どこの陸地かわからないが、砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。怒りを切って海に捨て、同時に舵綱を解き、風に前の帆を上げて、砂浜に向かって進んでいった。ところが潮流の流れ合う浅瀬に乗り上げて、船を座礁させてしまった。舳先はめり込んで動かなくなり、友は激しい波に打たれて破れ始めた。兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと相談した。しかし百人隊長はパウロをあくまでも助けようと思ってその計画を抑え、逃げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にある者に捕まって行くように命じた。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。彼らの上陸は奇跡的なものでした。神様は確かにパウロに対する約束を守られ、船に乗っていた276人すべての人々が無事に上陸しました。さて、使徒の働き28章の学びに入りますが、この最後の章で私たちはマルタからローマへとパウロを追って行きます。パウロがローマに到着したとき、彼はまず最初にユダヤ人たちに伝道し、それから異邦人たちに伝道します。物語には締めくくりがなく、パウロがローマで説教している場面で突然終わっています。聖霊の働きは私たちのこの時代にさえもまだ完結してはいません。使徒の働きの完結は刑期をもって終わることになるのです。使徒の働き28章の本文に入りますが、一節。こうして救われてから、私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った。この出来事の起こった湾は現在、聖パウロ湾として知られています。私たちのように、第二次世界大戦の時に生きていた人たちには、ここはとても興味深い場所です。確かにこの南遷とパウロのマルタ島への上陸という出来事の中に、私たちは使徒パウロの人生における神様のご配慮を見ます。このすべては私たちが学ぶために記録されているのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。